今日のテーマトークはジュラシックワールド新たなる支配者です。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com から読ませていただきます。現代に蘇った恐竜たちの姿をリアルかつスリリングに描いて人気を集めるメガヒット作、ジュラシックパークシリーズの最終章。2015年のジュラシックワールドでメガホンを取ったコリン・トレボローが再び監督に復帰し、シリーズ生みの親であるスティーブン・スピルバーグが引き続き制作総指揮を担当。ジュラシックワールドシリーズの主演、クリス・プラット、ブライス・ダラス・ハワードに加え、ジュラシック・パーク初期3作で中心となったサム・ニール、ローラ・ダーン、ジフ・ゴールドブラムが演じる3人の博士もカムバックする。ジュラシックワールドのあった島、イスラ・ヌブラルが噴火で壊滅し、救出された恐竜たちが世界中へ解き放たれて4年、人類は未だ恐竜との安全な共存の道を見出せずにいる。恐竜の保護活動を続けるオーウェンとクレアは、ジュラシックパーク創設に協力したロックウッドの亡き娘から作られたクローンの少女、メイジーを守りながら、人里離れた山小屋で暮らしていた。そんなある日、オーウェンは子供を連れたブルーと再会。しかしその子供が何者かによって誘拐されてしまい、オーウェンはクレアと共に救出に向かう。一方、ある目的で恐竜の研究をしている巨大バイオテクノロジー企業のバイオシンを追っていたサトラー博士の元には、グランド博士が駆けつけ、彼らはマルコム博士にも協力を求める。はい。
はい。それでは、ここからネタバレ込みの話入っていきたいと思います。見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、一旦聞くのを止めていただけたらなと思います。はい。それでは、各自、サワリの感想を伺っていこうかと思うんですけれども、原口さん、サワリの感想いかがでしょう？
おそらく私が一番このジュラシックシリーズ弱者じゃねえかと思ってるんですけど、結局ね、ジュラシックパークとロストワールドを見て以来、久しぶりにシリーズを見たので、
はい。
っていう弱者なんですよ。今日結構ついていけれるかなっていうのは不安ではあるんですけど、とりあえず今作見て、だから、ロストワールド以来だったので、こんだけ世界規模で恐竜との共存を描いてる作品になってるんだろうっていう、結構驚きがありました。
うん。
っていうところまで、とどめさせてください。
はい。はい。前田さんいかがでしょう？
私すごいあるあるなんですけど、映画見てるときに一個前見てないことに気づくっていう。
うん。
それまで全部見てたと思ってたんですけど、全然一個飛ばしてて、なんか私もなんかキーとなる女の子のこととか、
うん、
一切分からずに見たんですけど、まあ、それなりについていけました。
はい。
つい
はい。マリオさんいかがでしょう？
そうですね。まあ、シリーズは当然全部見てますし、まあ、何より僕、小学校の頃恐竜大好きだったので、結構いろいろ恐竜の名前とか覚えてたりとかしてたぐらいなんですよね、やっぱり。で、やっぱそういう少年時代だったので、やっぱりすごくもう、ジュラシックパークって結構晴天に近いような映画だったりするんですけど、僕の中で。で、まあ、今回、ま、見て、これがシリーズ最終章だっていう話だったので、まあ、ちょっとワクワクして見てたんですけど、最終章にしてはちょっと力不足すぎませんかね、これっていうふうには正直ちょっと思いましたよ。うん、楽しかったけど、これで最後かよっていうのは、そういう気持ちはちょっとありますね。いろいろこう、まあ、オリジナルキャストが復活したりとか、まあ、やっぱり恐竜が出てるだけで楽しいとかっていうのはそういうのはあるんですけど、けどやっぱりもうちょっとこう、最終章ならではの総括なり、ちゃんとまとめるっていうものをちゃんとすべきところを、あまりこの映画ちゃんと向き合ってないのではという気が、どうしてもちょっとしてしまうって感じでした。はい。
うん。はい。僕はですね、まず、子供と一緒に見に行きました。子供が恐竜好きなので、で、テレビで前のジュラシックワールド2作を見て、映画館の暗いところでも怖がらずに見れそうかなっていうのがあったので、ついに恐竜映画館デビューだったんですけど、
おー。
はい。まあそんな中見て、
何歳の子やったっけ
?6 歳です。
おー。
はい。で、まあ、そこそこ楽しんでたかなと思うんですね。僕も子供も。ただ、ちょっとその、高望みすると物足りなさはあるかなっていう気はしてます。で、その高望みが何かっていうと、やっぱり恐竜がいるっていうことに対するワンダーだと思うんですね。
うん、
前作で、あの世界には恐竜がいることが大前提の世界になったわけで、お、この世界に恐竜がいるみたいな喜びはもうないわけですよ。だっているんだものっていう。だから、恐竜がいること前提になった話になったっていうところで、ただのアクション映画になったよねっていうところは結構ありました。はい。まあ、そのあたりは、ちょっと細かく今から話せたらなと思うんですけども。はい。じゃあ、ここから話掘り下げていきたいなと思います。原口さん、掘り下げポイントあります？
ん？そっからどう掘り下げたらいいの？弱者は。 うん。助けが欲しいところがあるんだけど。
逆に、どこぐらいまでやったら流れ把握してきました？この、急に、ジャシックワールドの3から入って。
ちょっと待って、だから、そもそも、ワールドになって、また別の島ができたってことなん？あれは。
ああ。
そこありますけど。
そこは、はい、ジュラシックパークがあった島、はい、一番一作目の。あれが、はい、確か、イスラ・ヌブラルっていう島で、で、ロストワールド二作目
で、サイト ABC とかやったっけ、確か。
サイト A と B が映画で出てくるのかな。で、はい、ロストワールド2作目がイスラソルナっていうサイト B の島になるんですよ。
うんうんうん。
はい。
そう。別の島でも恐竜作ってましたみたいな確か話で。
うんうん、そうね。うん。オッケーオッケー。
そう。そういう話なんですよね。
うん。
だからまあ、島としては2つ出てきてて、
うん、
まあ実はだから、サイト B どうなったんっていうのはちょっとあるんですけど、
うんうん、
2と3の以降出てないので実は。というのはあるんですけどね。多分。
あれ ?3 ってサイト B の話なんでしたっけ？僕もう20年前ぐらいなんで全然覚えてないですけど。
あれサイト B の話ですね。
あ、うん、はいはいはい。あ、そうだでしたっけ？なるほど。はい。
そうなんですよ。
いや、マリオンさんが一番ジュラシックパーク強者ですね。
うん、
強者。
はい。
頼りにしてます
けど。お願いします。先生。
多分確かそんな感じやったという感じですね。はい。
うんうん。
で、ワールドは同じ島？別の島？
別じゃなくて、サイト A、はい、イスラ・ヌブラルの島になるんですよ。はい、だから、そっか、ジュラシック・ワールドの一作目見てないんでしたよね、確かね、原口さんは。
ワールドは、だからあくまでワン、ツーです、パークの。はい。
うん。までしか見てないから、まあ、ジュラシック・ワールドの一作目、はい、ワールドっていう恐竜のテーマパークが開園してる状態の時に、はい、昔のパークの名残の車が出てきたりとかってするっていうのが、まあ、同じ島っていうことっていうのが出てるってことなんですけど。
うん、ああ、なるほど。
うんうん。
で、結局それがもう人間の住む世界に、こう、どんどんいろんな輩ができて進出していってまうってこと。
まあそうですね。いろいろあって。はい、
前作で、はい、その、島の外で、恐竜の密売かな密売と、
あ、はいはいはい、
あと、研究とかはしてないのか。研究はあくまで島でやってたから、密売だけをやってたのかな。で、まあそれが、逃げるというか、逃がすんですよ、2で。ジャシックワールド2でね。
はい。
恐竜もこの世界にいていいっていう判断をして、逃がすんですよね。
はいはいはい。
で、もう恐竜世界に散らばりました。恐竜がいる世界になりましたっていうのが2のラストです。
はい。
はい。っていうところから今回のジュラシックワールドの3が始まったっていう感じですね。
うん。クローン的な疑惑の女の子は？
あの子は、その、一個前の話で、そういう恐竜のクローンに関わってた実業家が自分の娘が死んだのに絶望して自分の娘のクローンを孫として作ったって話だったと思うんですけど、ちょっとうろ覚え。
お、
僕もちょっとうろ覚えですけど、まあまあそういうことですね、うん。亡くなってしまったお孫さんをクローン技術で作っちゃったっていう、うん、まあ基本なんていうんですか、その辺って生命倫理とかに違反とかっていうふうにはなりますよね、
うん、
っていう話を、禁忌を犯したって感じの話だしね。
うん、
で、その子をクリス・プラットらが保護してる、守ってるっていう流れね。
うん。
そうです。はい。
すいません、なんか復讐的なね。
いや、なんかおさらいできましたね。僕もふわっとしたとこ結構あったんで。
だからね、逆に、思うのが、いわゆる欲流やと、それこそ世界を回れちゃうんじゃないよって、なんか冷静に考えて思ったりするんだけど。
欲流ですか？
ん？
はい。
まあ。
そんな飛べんのかな？
ああ、ちゃうか、その辺は。いわゆる自分の島的な話、そこは言っても。
あれって、遠く行けないようになってたんでしたっけ、うん、もう、ふわふわしてんな。
いやもう
なんかね、そこは結構ふわっとしてるというか、
うん、
例えばジュラシックパークの一作目って最後翌流飛んでたよな、とか。
そうですね。
思うんですけど、うん、なんか帰りの飛行機の時飛んでたりするから、
飛んでた飛んでた。
野放し会みたいな感じになるわけですけど、
うん、
でも、まあ、あんまそこは結構緩いというか、
うん、
で、ジュラシックパークの3でそういう翌流を飼ってるというか、まあ育てたなんかそういうラボみたいなのが出てきたりとかはするんですけど、
うん、
まあまあまあそこはまああんまり結構ガバガバかもしれないですけど、そこはあんま気にしなかったです、ね、僕も、
うん
うん、
基本的に2で世界に広まったっていう風に捉えておいていいですね、
うん、
ワールドの2で、
うん、
で、後で見ながら、結局、最近のテロリスト系映画、バイオ企業が中心になるけども、で、それに対しての主人公側が、クリス・プラット側と、あと、博士チームが、それぞれの話の軸で進んでいくから、結構ここ、この二つがどう絡んでいくんやろうなと思いながら、見てたりはしてました。
うん、
どうやってこう最初に島にまでたどり着くんかなっていうのを思いながら。
うんうんうん。まあ。
だから、前作の博士連中は、バイオシンのイナゴによる災害の研究の元を調べに行ってる。はいはいはい、で、オーウェンたちは、あの女の子を助けに行ってるっていう二つのルートがある感じですよね。
ですね。はい。
そうですね。
まあそれが最終的に同じとこに行くっていうので、まあ合流するっていう。いや、お互い知ってるから、まあ合流できるよねっていう。
はい。うん、
別に、もともと知り合いでも何でもなくって、お互いその恐竜業界では有名なわけですよ。かたや、ジュラシックパークの最初の危機を乗り越えた博士3人であり、
はい。
かたや、ジュラシックワールドっていう、新しくできたテーマパークがまたダメになりましたっていうのを生き抜いて、かつ、クリス・プラットは、ベロキラプトルを調教したっていう実績を持ってるので、恐竜界隈で有名人だから、はい、あ、君たち知ってるよみたいな、あくまでお互い有名人だから繋がったっていう感じですよね。別に知り合いじゃないからっていう。
そう。
ああ。
そう。こう多分ニュースとかになってると思うんですよ、うん、多分。あの、ジュラシックワールドでの大惨事って多分なんかいろいろ公聴会とか絶対開かれてると思うので、あんな大惨事起こしてるので。うん、
はい。
それで多分、承認的に呼ばれてたりとかでテレビとか多分出てたりすると思うし、
うん、
まあそういう感じでなんとなく知ってるぐらいな感じだったんだろうなと思いますよね。
うんうん、
あ、でもそういう公聴会があった後に結構こう恐竜と共存するためのなんか世界的な法律枠組みができてるっていうかすげえ世界だなとは思いながら見てて、
うん、
うん、
そうですね、まあナイト無理っていうことでしょうね
はい、
もういる以上は作らんとダメっていう、うん、
うん、なかなか規格外の生き物なのでっていうのがね、うん、あるから、
うん、そうですね、うん、まあ、法律を作ったとか、そのあたりで、一応、本作って、恐竜との共存っていうものが絶対にテーマになるわけですよ。
はい。
2で、逃げ出して世界に広まって、あの世界の生態系に組み込まれたので、じゃあ、どう共存するのって絶対に本作のテーマにならざるを得ないとこなわけですよね。
はい。
うん。そこがどこまでできてたんだろうっていうのは結構疑問なんですよ、本作は。
そうなんですよね。そこは、うん、
ある種そこで規模はでかいんだけど登場人物の視点でいくとある種こうミニマルな話になってるって言うたらええんかなこれって結局
確かにそれはそうですね結局個人の話に終始してる感じはあるっちゃあるし、うん、その女の子の出自を実は愛されてましたっていうことに上書きすることでなんかじゃあ恐竜全部も生きてていいよねみたいな感じになんかうやむやっとされる感じがあってあの前作だとあの女の子は自分は何者でもないっていうことに気づいてしまうわけですよ自分は代替品でしかないっていうことに気づくクローンでしかないっていう作られた生き物でしかないっていう私自身が生きていることに価値などないっていうでそこで恐竜たちもあくまで元の恐竜はもう滅んでて別の遺伝子に組み込まれて恐竜的なものとして再生させられたあの遺伝子工学の産物でしかないわけですよあの恐竜たちも
なるほど
そうですね
創造物でしかない人間の手による、
うん、
あの女の子も恐竜たちもそこで女の子は恐竜たちが滅んでしまうよりも恐竜がいる世界を選ぶっていうのが前作の結論なんですよね、
うん、
でそこは僕むっちゃ好きでなぜなら世界系だからです
ああ
わかるわかるわかるそれ思ったんだよなそれは
世界系なんですよジュラシックワールド炎の王国は
なるほど
確かにもう世界どうにでもなーれって感じなところを含めてなんかっぽいなと思ってました、
うんなんかうん、なんですよねそこはね、結構よくってというか、うん、いや、危険な発想なんですよ。その恐竜が逃げることで、はい、むちゃくちゃ人死ぬんですよ、絶対。
はい。
でも、人が死のうが、その恐竜たちが死んでいいってことにはならないっていうことを、その女の子は選ぶわけですよ。
うん、
でもその結論、人間を超えたところにある結論を選んで、その結果到来する世界っていうものと対峙せざるを得なくなるっていうのが、前作のラストで、
うん、
僕はすごいいいラストだとは思うんですね、
うん、
人類が これまで想像もしなかった世界が来てしまう。で、それは人間のせいでもあるわけですよ。人間のその命を生み出したっていう罪によるものでもあるので、その罪を人間は背負わないといけないっていう、すごいものを投げかけて前作は終わるわけですよね。で、その、とんでもないテーマを掲げた前作のラストから、本作のパスを受けて、それ処理しきれましたかねっていうのが、結構、まあ、むずいとこではあるっていうとこです。
そうなんですよね。
その視点でいくと、前作のその後だけど、総括できてないのかな？
僕は総括できてないとは思ってましたけど、まあ、人によるかなって感じですかね。
人によるとは思いますけど、まあ、この話、前田さんがまだなんで、あんまり深く触れないですけど、
はい、
前作と本作って、スターウォーズエピソード8とエピソード9の関係に近いだと僕は思ってるんですね。
なるほど、はいはい。
はい、
8が話進んでへんもんな、
はい、
確か。
とんでもない、丸ごと、ちゃぶ台返しするようなテーマを投げかけて終わった次で、もうこんなテーマ収集つかないっすよねっていうので、それっぽく丸めて終わるっていう、のが、
はい、
スターウォーズエピソード8と9と、うん、このジュラシックワールド炎の王国と新たな支配者の関係に近いなと僕は思ってるんです。これ以上触れないです。もう前田さんがまだ見てないからね。
はい、
でも本当僕もやっぱり同じことは連想しました。やっぱり。はい、うん、
で、スターウォーズのエピソード9ほど無理やり感はないけど、軟着陸というと聞こえはいいけど、なんか辻褄合わせましたねっていう感じを僕は結構受けました、本作は。
うん、
だから今回とりあえずいろんな大変なことあるけど共存していくんだぜって終わった感があって見てて。
うん。うん、
だからとりあえず本当に間に結局ジュラシックパークの93年の作品に出てきた人も博士を見は出した豪華な作品だぜっていうに終わったんかなと思ってて。
うん、うん。
で、まあ、正直93年で俺はもうね、小4とか見てたから、正直顔忘れてて、え、確か出てた人やったっけって思いながら見てたっていうのが正直なところだって。
うん、なるほど。
そう、だから29年前とかなのよね。もうちょっと正直記憶がやばくて辛かったっていうのが本音ではあって。
まあね。
だから正直そういう意味で結構こう、心苦しい中で私はこれ今回にマスコミ視野で IMAX で見てましたっていう。とりあえず音はすごいなっていう。ピンポイントで後ろの方から恐竜やってくるっていう、
はい、
スリル感はちゃんと楽しめたかなっていうところです。
うんうんうん、
はい。あ、まあ、そういう意味で、ちょっとまあ、一本の作品としてはちゃんと楽しめたかなっていうところで。うん、はい。ちょっとすいません。私、あんま引き出しがなくて申し訳ないです。
本作って多分、スパイ映画なんですよね。スパイ映画というか、普通のアクション映画だと思うんですよ。
うん。
で、ね、女の子さらわれたから追っかけるとか、恐竜さらわれたから追っかけるとか、もう、まあ、女の子の方は、まだテーマの根幹にかかってるからいいんですけど、ラプトルのブルーの子供がさらわれてそれ追っかけること自体がもうマクガフィンなんですよ、はい、特に意味がなくって追っかけるものでしかなくなってて、
そうなんですよ、はい、いやもうちょっとそこ不満なんですよ、やっぱりブルー全然出てこねえじゃねえかってなって、
うん、
すごい寂しかった、うん、
ブルー一緒に行ってほしかった感はありますよね、まあ一緒に行くまで行くとコミュニケーション取れすぎやけど、なんか役に立ってとは思って、まあ、
そうなんですよ、もうここまで引っ張ってきてるわけですよブルー、うんを出してきてるので、
うんうん、
それがあんぐらいの出番でしかないって結構もうなんかもう持て余してますよねこのキャラクターをっていう風にはちょっと見えました正直、
うん
うん、
ちょっと注釈的に聞きたいんですけど、結局そのブルーっていうのはワールドのワンツーで調教できるほどクリス・プラットとのコンビができてたっていう感じなの、見てない立場からお聞きしますと、
うん、
ある程度調教できたって感じで完全に意思疎通が取れてたってほどではないんですよ、はい、ふとした瞬間に気を抜いたら殺されかねないぐらいの関係で、
はい、
だから完全に人間側のルールには乗っかってない存在なんですよね、
はい、
どこまで行っても恐竜という人類にとっての他者であるっていうラインを守ってた存在にはなってた感じってとこですかね、
うん、
うん。でもそれでも共闘できたかもしれないみたいな瞬間が、まあ、これまでのシリーズの熱いポイントではあったりはしてたんですけど、まあ、今回も完全にたもと分かってる感じというか、もうお互いその生活圏は侵害し合わないけど、うん、まあ、仲良くもしないですね、みたいな。うん、昔付き合ってた彼女ともう他人ですね、みたいな感じの話になってるから、もうそれやったら出さん方がいいのでは、みたいな。
そうそうそう。もうそれやったら、最後チラッと出てくるぐらいとかでよかったですよ。もうあれぐらいやったら。最後。うん。
ああ、とはいえ、子供奪われたから助けいかあかんし、っていう。
うん。
ああ、でも、うん、出てきてもいいわけですよね。そういう間柄やと。
まあ、それがマクガフィンでしかないのはどうなのっていうとこです。
ああ。
話に絡まないじゃないですか、ブルー。
はい。
子供をさらわれただけの存在になってるから。
はい。
うん、っていうとこが多分続編ものとしての本作の物足りないところかなっていうのがありますかね、うん、あと一本の映画としてですけど、まあジュラシックワールドってモンスター映画なんですよね。基本的には人間を殺しに来るモンスターが襲ってくる映画なんですよ、はい、基本的にはは
い、
いっぱいある映画と骨組みの部分は一緒だとは思うんですね。じゃあなぜジュラシックパークが特別かっていうと、この恐竜がいない世界に恐竜がいたっていうセンスオブワンダーが付与されてるから、やっぱジュラシックパークって映画は特別なんだと思うんですね、うん、その初めてジュラシックパークに行って、そのグラント博士が恐竜を見て、え、恐竜いるの、はい、って感動する、驚く、
はい、
でそれは、はい、あのジュラシックパークっていう映画を初めて見て、あんな技術で恐竜の動きを再現した映像なんて僕ら見たことなかったわけですよ。だからジュラシックパークにはあんなに感動してって、うん、そっから先は基本的にティラノサウルスに追っかけられたり、はい、ベロキラプトに追っかけられたりするモンスター映画にはなるんですけど、それでもやっぱりジュラシックパークが特別なのは、この世界に恐竜を顕現させたという奇跡を生んだからなわけですよ。
はい。
で、その魔力はまだシリーズの後でも残ってるわけですよね。で、それは、やっぱり恐竜がいるのはジュラシックパークという場所の中でしかない。あるいはジュラシックワールドというパークの中でしかない。あるいは外に連れ出した時はあくまで恐竜は異物なんですよね。ジュラシックパーク2のロストワールドで街にティラノサウルスが現れたりとか。
そうですね。はい。
ジュラシックワールド炎の王国で洋館に恐竜が現れて、なんかもうゴシックホラーみたいですね、みたいなことをやるっていう。それはやっぱり恐竜が異物だからこそのワンダーがそこにあったわけですけど、今回のジュラシックワールド新たなる支配者は恐竜がいる前提の世界になってるので、そのワンダーはなくなったとこから始まってるっていうことだと思うんですよ、
うん、
恐竜がいること自体には感動とか驚きはありません。いますってなったら、うん、じゃあもう普通のモンスター映画と同じところから始まるわけですよね。
はい、
うん、でそうなったら、例えば恐竜は本作で言ったら、まあもちろんモンスターとしての役割を持ってるけど、そのカーチェイスの、そのカーチェイスする相手みたいになってたりとか、あるいはそのターミネーターみたいに倒しても倒しても追っかけてくる不死身の追跡者みたいになったりとか、その別のジャンルの映画のオブジェクトを恐竜に置き換えたものになってるって感じに見えるっていうのが本作かなとは思ってて、で、子供と見に行った時に、あ、これ、子供楽しめんのかなと思ったのはそのポイントだったんですよ。ジュラシックパークとかワールドは、恐竜がいる世界に行って驚くっていう感動があるけど、本作はもうそれはなくなってるわけですよね。恐竜は出てるけど、話の軸は恐竜がいるという喜びにはもうないから、これ、恐竜好きな子供が見て、あ、やった恐竜だって。まあ恐竜は出てるから楽しいですけど、そのジュラシックパークがもともと持ってたマジカルみたいなものではないんですよね、多分。
いや、確かにそれは本当思いますね。うん。
まあなので僕はスパイ映画だとかアクション映画だって感じで見ました。そうじゃないと物足りなさを感じてしまうので。で、その範疇では面白かったです。確かに。恐竜を生んだ奇跡とか言い出すと、もうそれはちょっともう、本作ではその期待値には応えられないなと思ったので、ちょっともうギアを切り替えたんですよね、途中で。
うん。
ですね。はい。
はい。
すいません、空気感、こんな感じです、僕。前田さん、どうですか、本作。
なんか私、まあ、あんま細かいことは、まあいいんですけど、
はい、
今回全然人を死ななくて、
はい、
それだけが本当にちょっと許せないレベルで嫌だったんですよ。
うんうん、
なんか、それこそ恐竜がすごいなんかアホっぽく見えるというか、
うん、
というかその共存っていうテーマがあることもちょっと知らなかったんで、
うん、
一切共存してへん人間に飼いならされてるだけの生き物にしか見えなくて、
うん
うんうんなんかよくわからんけど、チップを埋め込まれてるんかわかんないですけど、うん、赤いレーザーを追うとか、
うん、
なんか、すべてのシーンで、間一髪ってとこで、絶対全員助かっちゃうっていうのが、
うん、
恐竜の怖さっていうか、
うん、
その怖さも含めて恐竜やと思うんで、
う
うん、
で、さらになんかそういう凶暴性を含めての共存やと思うんですよね。
うん、
生態系の中に恐竜が入るっていうことも含めての共存やと思うんで、
うん、
人間の管理下に置くことは全然共存じゃないと思うし、
うん、
なんかそこがすごい、人間ドラマの面でも最後あの悪役の人だけが、
うん、
まああの人だけ唯一死にましたけど、
うん、
私あの人が自分の部下に裏切られたって分かったシーンとかも、
うん、
普通銃で撃ったりとかせえへんみたいな、
うん、
なんかすごいさらっと終わって、
うん、
なんやろ全体的になんかすごいその辺がジュラシックパークの一番最初のやつ見た時、
うん、
子供だからっていうのもあったと思うんですけどすごい怖かったですし、
うん
やっぱ今見てもちょっと怖いところがあると思うんですよね、
うん、
なんかそのハラハラ感とかドキドキ感が全然なくて、
うん、
なんかそれが一番ショックだったかもしれないです。なんかそこさえちゃんとしてくれたら、うん、話のあらは目をつぶるのに、
うん、
それが一番ショックでした、
うん、僕もやっぱり同じようなことは感じてたというか肝心なその怖さとかっていうのは表現できてないのになんかシリーズのお決まりみたいなのとかはちゃんと入れようとはしてくるわけですよ。最後、うん、ティラノサウルスとギガノトサウルスって巨大なやつと、あと爪の長いテリジノサウルスって言うんですけど、うん、とこう三つどもえで戦うっていうのは、うん、ジュラシックワールドの一作目みたいなことをやってたりとか、うん、あとまあ今回のバイオシンっていう企業の社長みたいなちょっと卑近な悪役が出るとか、なんかそういうお決まりというかそういうのは踏襲してるんけど、なんかあくまでそれっぽいものでしかないというか、これお決まりですよね、入れときましたぐらいな風にしかちょっとやっぱ見えなくて、本来のシリーズの映画のはずなのに何かのパロディに見えてくるというか、なんかそこがやっぱりちょっと今回いろいろダメじゃないっていうか、ちょっとこれどうなんやろう、最終作なんですよねこれがっていうふうにはやっぱ思っちゃいます。
うん、人死なないのは本当に物足りなさがあるというか、ホラー映画とかでもそうだと思うんですけど、レギュラーキャラクターが集まってきたら、あれ、うん、死ねる役割の人いないぞってなって、安心感が生まれちゃうっていうのはあると思うんですよね。
うん、
そう、それ、うん、いや、そう、そうですね。
本作、ヒーローしか残ってないんですよね、もう。
うん、
オールスターですからね、今回。
うん、
いや、私その風潮めっちゃ嫌で、本当に。オリジナルのメンバーが、
うん、
いや、その、過去作のそのオリジナルメンバーこそ、
うん、
見どころを作って死ぬべきやと思うんですよ。
うん、
その生き残るのは今の物語の人たちであって、うん、その昔の、その元々オリジナルの映画に出てた人たちっていうのは、うん、彼らの役割はあるとは思うんですけど、
うん、
それは同じように主役級になることではないと思うんですよ。
うん、
だから、まあ、今回で言ったら本当にあの子を探しに行った二人とか、うん、まあ、その三人のために昔のメンバーが助けて犠牲になって死ぬぐらいの見せ場は作ってほしかったし、それこそ花を持たせるってことやと思うんですよ。
うん、
ほんまになんか話が全く同じぐらいのテンションで二つ並行して進んでくるから、
うんうんうん、
女の子のクローンのくだりとかも結構テーマとしてはすごくこう、もっとちゃんと扱うべきテーマだと思うし、
うんうん
そうですね、それが本当私も全然なんかわかんなくて、
うん
それがすごいもったいなかったですね。なんか、うん、イナゴのくだり、いるかって逆にちょっと思っちゃったんですけど。
うん。
そうなんです。いや、今回、恐竜よりイナゴの方が出張ってませんか？今回この映画みたいになるじゃないですか。どうしても。
そうですね。結局、イナゴと戦う話でしたもんね、最終的に。
うん、いや、そうなんですよ。
恐竜と戦ってたのは主人公たちが勝手に言ってたからであって、
うん、
人類的に戦ってたのはイナゴやんっていう。
うん。
そうなんですよ。僕は別に恐竜が見たいのであって、イナゴが見たいわけではないっていうのは思いましたよ、やっぱり。
うん。あと、結局恐竜そのものは、でっかい獣でしかないから、人類を脅かす脅威にはならないですよねっていうのを認めちゃってますよね。
そうですね、うん。
だからそういう災害的なもの、
うん、
っていうことで、イナゴっていうものを今回の敵として作り出して、
うん、
それこそが人類の敵です、みたいな。ことにしてるっていうのが、まあ、恐竜、まあ、あくまで自己的な危険なので、人類そのものを脅かすようなものではないですみたいな、認めちゃってるから、じゃあもうこれ、この話そもそも、イナゴ作らんかったら恐竜全く何の危険もなかったってことですね、みたいな。ということはもう、話し続けるためだけにイナゴを作ったってことですよねっていう。恐竜はそもそもそんなに危なくないからって。言ってるやん、自分でって。もう話終わってるって自分で言ってるやんって。恐竜はそんな大したことないって認めてるやん。
確かに。なんか、 せめて恐竜とイナゴもちょっと絡めるとかしてほしかったですね。
うん、
本当にイナゴ、ね、イナゴ単体だけでか話進んじゃったんで。
うん、そうなんですよね。
あとなんか、細かいっていうかどうでもいいとこなんですけど、
はい、
虫が確実に死ぬのって熱湯なんですよ。
はいはいはいはい。
火をつけても虫って死なないんですよ、なかなか。
うん、
でそれってあんだけ研究してたらわかるやろって私は思うんですよ、うん、私でも知ってるぐらいやから、
うん、
だからなんであそこで火を出すねんって私はちょっとあそこは熱湯を出すとこやろってちょっと思っちゃいましたね。マジでどうでもいいとこなんですけど、
ああいう神の怒りの絵を作りたかったからです。
ああ、
うん、はい、
飛んでね。
そうですね。あとこのシリーズ基本人間は愚かであるっていうのを言いたいところがあるので、やっぱどっかみんな抜けてるんですよ、
うん、
いやいや、抜けすぎてるでしょ。
どんなに厳重なパークの安全性とか言っても、絶対ポカやらかすっていうのがこのシリーズのあれなので、まあそこはまあ理にかなっているかもしれないっていう。
なんか元々はね、その恐竜って恐竜をまた生み出してしまって、恐竜の本当の怖さを知らなかった油断っていうのがあったと思うんですけど。
うんうん。
うん、
イナゴすら管理できひんやつがもう恐竜を作るなって思います、ほんまに。
うんうん、
でもね、そうなんすけどね。そう。けど人間やっちゃうんすよね、愚かやから、本当に。いや、我々愚かですよっていう。
いやいや、愚かなのは制作人だって我々はじゃない。
まあ、あと、聖書のモチーフを取り入れようとしてるっていうのは見受けられる。
うんうんうん、
まあそうですね。
まあまあ、
うん。
終末の象徴として、イナゴが出てくるとか、そのイナゴが燃えて、
うんうん、
天から火が降ってくるような終末の絵が生まれるとか、あと、少女解体ですよね。お母さんは、自分のクローンを直接妊娠して産んだっていう。
そう。少女解体のモチーフが入ったりとか、
うん、
そう。なんか、そういうのは入れて、こう、ちょっと高尚な感じ出してるけど、いや、全然拾えてないですよ、みたいな感じが、ちょっともう、笑っちゃうというか、うん。高尚なテーマ語ろうとしているけれど、っていう。う
ん、逆になんか、聖書って、そんなに好き放題使っていいんですかって思いますよね。
いいんでしょ
う。なんかもう、
うん、
はい。
いや、ホラー映画とかでも、
うん、
めちゃめちゃ安易に使われてるんですけど、
うん、
逆にそんな感じって思っちゃいますよね。
もうやっぱもう、一般常識ぐらいの価値観ということなんじゃないですか、やっぱり。
うん、向こうにとってはね。
うん。
うん、
で、また、この聖書モチーフを取り入れることで、なんだかなって思うとこがあって、
うん、
結局、まあ、この恐竜は、この世界の生態系の中で生きていっていいですっていう、人が認めたみたいな結論になるじゃないですか。
うん。
人類は恐竜との共存を認めますみたいな。恐竜は生きていていいです。人間が決めましたみたいな。もうそれ、すっげえ人間本位の視点というか、
うん、
結局その聖書のモチーフが入ることで、神が作りたもうた生命の中に恐竜も属するような感じがするっていう。
うん、
神が作りたもうた生命の一部に恐竜がいるので、この世界に生きていっていいですよね、みたいな話になるって、お前らが勝手に作ったのに何勝手に納得しとんねんみたいな感じがしてしまうんですよ。
そうですね、うん、
で。そこに聖書モチーフを持ち出すのもずりいよなと思って。自分たちの罪性とか何も考えないよねっていう。
うん、まあ、そこのこう無頓着さがやっぱ最後に恐竜と自然が共存してますよみたいなシーン流れますけど、うんうん、なんか今のクジラとモササウルスが一緒に並んでるとか、なんか象となんか草食恐竜が一緒にサバンナ歩いてるとか、
うん、
そういうんじゃないし共存ってっていうのは思いますよね、
うんうんうん、モササウルスクジラ食うやろとかね、
うん、もう捕食してこいやっていう、
うん、
そうそう、
うん、縄張り争いになるやろとか、象と草食恐竜の殺し合いが生じるだろうとか、そういうとこに目を向けないよねっていう、生き物同士受け入れ合って、うん、平和に暮らしますよねみたいな、もう欺瞞に満ちすぎだろうと思って本当に。
そう、もう本来やったらね、もう特定外来生物みたいな話じゃないですか、もう恐竜がもう、
うん
うん、今の生態系にドンって入ってくるってもう、
うんうん、
絶滅の危惧ですよ、もういろんな生物の本当に。
そうそうそうそうそう。
でも、個人的に、最後のナショナルジオグラフィックみたいなやつめっちゃ好きで。
あ、そうなんですか？
あ、好きなんですか？
うん。落としどころとしては腹立ちますけど、
うん。
あの映像はずっと見てたい。
うん、まあ、絵は綺麗。
もうなんか、恐竜のそういうなんかナショジオみたいな番組作ってほしい。
うん。
うん、
まあなんかそれはもうあるっちゃあるじゃないですか。別にそういう恐竜のドキュメンタリーとかいっぱいあるじゃないですか。
う
ん、あるんですよ、別に。
ありますね。
でもまた仕切り直すんちゃいます？
どうなんでしょう。もうリセットボタン押すしか残ってない気がしますけどね。
押すでしょ。
まあ、
押さないと無理でしょうなーって、これは。
うん。
なんか、どうもアメリカでの評判が今一つらしくて、
うん、
ちょっと回収するためにもう一本作るとかっていう噂があるらしい。
うん。うん。まあ、できると思うんですよ。恐竜はありふれてるわけだから、あの世界に。ちゃんと恐竜暴れましたっていうので、危機を作り出せばできるんですけど、もう、ジュラシックパークの魔法は解けちゃってるとは思うんですよね。もう、この世界に恐竜はいるってなってるんだったら、もう何が起きようが、恐竜はいるとしかならないわけですよ。知ってたっていう。この事態起きるの知ってましたしかならないですよね、その。もうあとはもうジャスクパークの残りカスを絞り続けるだけにしかならないような気はするんですよね。
うん、
確かにね。
うん、
まあ正直1が一番いいって思っちゃいますしね。
うん。
そうですね。結局やっぱ1とかが好きやったかなっていうふうにはまあなっちゃいますけど。
うん。
だからパークワールド来たら次宇宙カーとか行っても本当 B 級映画にしかならないよなっていう感覚があって。
いや。
ジュラシックパークか。どうなるやろな。
まあ、ジュラシックスペースって映画はなんかすでにありそうな気はしますけどね。
確かに。
B 級で作られてそうやんっていう。
うん。まあ、一応、ジュラシックパークシリーズ、そういう半笑いじゃなくて、ガチで見に行ってますからね。我々。
そう、そうなんですよ、うん。
ガチで恐竜いるつもりであの映画見に行ってるので、そういう半笑い映画にされると困るっちゃ困るんですよね。
そうですよ。
ね。
うん。
うん。
実は宇宙ステーション隠し持っていったとか、見たくねえみたいなね。
うん。まあ、すでにジュラシックワールドの1と2で存在してない恐竜を遺伝子操作によって生み出して脅威にするっていうのはやってるので、またそれを繰り返すのかなっていう気はするっちゃするんですけど、うん、
そうですね。
うん、でも、大きい話にはならないんですよね、あくまで。でっかい獣でしかないので、話のスケールはちっちゃくなるんですよね、うん、基本的には。
まあだから、それか、ちゃんと生命倫理とかの話を本気で向き合ってやるかしかないかなと思っているんですけど、別にシリーズ全体通してそういうクローン技術がどうとかっていう話とか、まあそれを人間が神のごとく作ることに対する是非とか、いろいろそういうのって、まあテーマとしてあるんですけど、別にそこあんまりメインではないんですよね、実は。あんまり。やっぱ基本やっぱり恐竜出てきた最高って映画じゃないですか、基本的には。
基本的にはね。
そういうちょっと裏テーマもあるけどっていう話なので、
うん、
まあそこをちゃんと描くとかすれば、
うん、
新たな傑作とか、ちょっとおって思わせるような作品ができないことはないんじゃないかなと思いますけど。
うんうん、だから僕ね、前作の炎の王国好きなんですよ、映画としては。ただ、やっぱあれ、やらん方が良かったなと思うんですよね。絶対に話壊れるから、うん、恐竜を世界にばらまいたら、恐竜はありふれたものになって、恐竜の特別性は消えるし、その、前作であの女の子が、自分がクローンでしかない、何者でもないっていうことに対して、本作では、いや、実は愛されて意味を持って生まれた存在でしたっていうことで、世界を肯定するために出自がねじ曲げられるとか、そういうことするんだったら、もう責めたこととかしないでと思って、キャッチできないボール投げないでと思っちゃうんですよね。
もう完全に投げっぱなし。まあ、あれで終わるんだったらもう、いいけど、うん、そっからまたもう一本作らなきゃいけないかもしれないですよっていうので、あの投げっぱなしは確かにやっちゃいけなかったんだろうなとは思いますよね。うん。
うん、だからもう、テーマ的には前作で終わってるんですよね。
うん。
そうですね。うん。
生命倫理の話とかも、共存の話も、要は手に負えません。それが共存です。っていう結論なわけですよ、前作は。
うん。
うんうん。
そう。ですね。
もうそれが他者と共存するってことじゃないですか。理解できません。
うん、
手に負えません。でも存在してますっていう。そこで終わっといたらいいんですよ。で、そこで終わらせないんだったらあんなことしなかったらいいわけですよ。
うん、
うん、 そうですね、もう。
私、今回、前作を見ずに、今作冒頭、最初始まるときはちょっと結構ワクワクしたんですよ。
うん。
あ、なんか、恐竜が普通にいる世界になったんや、みたいな。
うん。
で、イメージでは、なんやろ、そのもっと、
うん、
まあ、例えばなんですけど、そうなったら、いいとか悪いとか置いといて、品種改良とかされて、
うん、
ペットとして飼うぐらい身近にいたりとか、公園にいるぐらい恐竜が身近にいたりとか、
うんう
ん、でもなんかそういう遺伝子操作を人間がするんだけど、結局それに遺伝子操作しきれなくて、やっぱりまた凶暴になってしまう、
うん、
とか、なんかそういう、もうちょっと本当に共存試みたけど失敗するみたいなところが見れるのかなと思って、
うん、
それはそれで、なんかちょっと始まりはワクワクしたんですけど、
うん、
本当にその共存してるシーンが特になかったんで、全然。
うん、
密輸してるとかしか、
うんう
ん。なんかそれがちょっと逆にその前作からのつながりはほんまどこに消えてるのかも全然わかんなくて。
うん、
なんか作りようあったと思うんですけどね、もうちょっと。その前作からの無茶ぶりみたいなパスでも、もうちょっとなんとかなったやろうとは思うんですけどね。
うんでも多分前作のパスってマジでまともにはキャッチできないパスだと思うんですね。なんで本当に真正面から受け取るとこの後人類は緩やかに黄昏の時代を迎えますみたいな話になると思うんですよ。緩やかに滅んでいきますみたいな。
いいと思う、それで。
なんか、それ多分あれですね。猿の惑星みたいになりますよね、多分ね。
いやー、やっぱ、炎の王国が良くなかった気がしてきた。
うん、
好きな映画なんですけど、シリーズでやっていいことではなかったのかもしれないなってちょっと思ってきました。
まあ、それか続けずに、それはそれで終わらせて、切り直した方が良かったかもしれないですね。
かもしれないなという気はしてきちゃいますね。もう、今回のちょっと、あまりにもちょっと、こう、総括しきれてないような終わり方を見ると、やっぱり、思っちゃうな、それは。
あと、さっき前田さん、人死にが足りないっておっしゃってたじゃないですか。
はい。
で、前作キャラを何かを引き継ぐように死なせたらいいんじゃないかみたいにおっしゃられてたと思うんですけど、やっぱ僕、もっとゴミのように死ぬ人がいると思うんですよね。基本的には、モンスター映画って。もっと名もなき人々がゴミのように死なないとダメだと思うんですよ、モンスター映画は。
なんか、死んでもいい人結構出てたもんね、うん。そういう意味では。
確かに、いた、
うん。それはそうかも。で、ワールドの位置では、結構それはやれてて、
うんうん、
本当に何も悪くない人がむっちゃ死ぬんですよ。
本当、いっぱい死んでたね。
そんなひどい殺し方しなくてもよくないっていう無残な死に方もしたりするんですけど、まあそこまで極端な残酷表現にしなくてもやっぱり特に意味もなく人が死にますみたいなのがモンスター映画には欲しいなとは思うんですね。なんかそこを切り抜けられる人、あるいは意味のある死を迎えられる人によって構成された話とかじゃなくって、もうここでゴミのように人が死にます。なぜならモンスターだからですみたいな。それがないとあんまり緊迫感がないっていうのは思って、なんですよね。ちょっとそれは思って、
確かに、もともとのジュラシックパークとかジュラシックワールドとかって、そうやって恐竜に襲われて死んだりするっていうことに、そこに足を踏み入れて、それをその娯楽として、恐竜その遺伝子操作というか、まだ、新しく人間が作り出したものを娯楽として消費しようとしてしまっている、なんか自分たちのちょっとしたこう罪悪感みたいなものもあったというか、やっぱりこんなことしちゃいけないというか、こんなとこに足踏み入れちゃいけなかったんだよね、みたいな。こういうエンタメで恐竜をもう一回作るなんてダメだよねっていうような、なんかちょっとしたそういう罪悪感もあって、その死んでいく人にこう自分をちょっと、重ねるところもできたと思うんですけど、自分があそこに遊びに行ってっていう。確かにそういうのも、だから本当にそういう意味では今回、全部ある意味こう役割のあるキャラクターしかいなくて、外の世界ってい
う
のはほとんどなかったですよね。
市場のあるところで、街に出た時に恐竜に食われる人とかいたんですよね。はい、セグウェイみたいなやつに乗ってる人がパクって食べられたりとか。
ありましたね。
一応あるんですよ。
うん、
ただ、なんだろうな。
けどまあ、物足りないって感じはしますよね。あれぐらいしか僕も思い出せないので、あんまり人の生き死に そう。なんか結構、いかにも重要そうな感じで出てきて、もうさらっと全然出てこない人とかいるじゃないですか。なんか、
うん、
闇商人みたいな女性キャラとか、
うん、
あんなも
う、うんうん、
もうさっさと食わせて退場させてもいいのにぐらいな存在感だと思うし。
本当にそう思う。
うん、あとなんか途中でなんか協力してくれる人とかもぶっちゃけなんであの人いきなり最初からいましたよ感で主要キャラみたいな感じでいるんだみたいなぐらいのこう唐突な感じで入ってきてましたけど、うん、本当になんか結構、うん、適当とは言いませんけど、なんかもっと面白くできたでしょこれみたいなのはめっちゃ感じますね。
そうですね。思ったのが、あのサンクチュアリっていう場所あったじゃないですか。恐竜たちの聖域って言われてる場所。
はい。
で、あそこに主人公たち以内の人間がいないんですよね。恐竜しかいないから、
うん
うん。
で、基本的に危ないのってあそこだけじゃないですか。この話の中で。うんうん、そこに人がいないから、えぐい絵が見られないというか、
うん、
基本的にあそこを通るのって絶対助かる人だけが通るじゃないですか。あのエリアは。
うん、そうですね、うん。
結構人数いてどんどん減りますみたいなのが、結構まあ今までのジャシックパークとかだったら、まあ、ああいうところに行った時のセオリーだったと思うんですよね。もっと人いたけど、どんどん減ります、みたいな。
うん。
うん。
それかせめて戦ってほしかった。
うん。
なんか、
うん、
逃げるだけやん、うん、みたいな、
うん。
逃げて逃げ切れたっていうだけというか。
うん。
それやったらもうちょっとせめてなんか工夫して、元兵士みたいな設定もあったわけやから、
うん。
戦ったりしてくれてもよかったなと思ったり。
うん。恐竜自体のネタとしてはどうですか、本作、マリモさん的に。
恐竜自体のネタとしてはそうですね。まあ、テリジノサウルスっていう爪の長い恐竜が出てきたとかは、
はい、
ああ、こんなん出してくるんやとか思いましたかね。はい、
うんうん
まあ、実際にはテリジノサウルスって腕の爪の部分しか化石が発見されてなくて、結構長い間全体像がわかんない恐竜だったんですけど、はははまあ、別の似たような種類とかが出てきて、はいはいはいはい、大体こんな感じっていうのはまあわかるようになってきてるんですけど、まあ結構だからそれぐらいミステリアスな恐竜だったんですけど、うん、僕らが恐竜好きだった頃のテリジノサウルスって、うん、だからそういう意味でも結構有名な恐竜で、うんうん、おこれ出してくるんやっていうのは個人的にはおーってなったりはしましたかね。ただやっぱ最終決戦であそこに並ぶような玉の恐竜じゃないのは確かですけど、お前じゃないっていうお前じゃないよっていうのはめちゃいましたねとか。
なるほどね。
あとそうですね。恐竜じゃないんですけど、洞窟って出てくる生き物って、はい、あれ恐竜より前の時代の生き物なんですけど、はい、ティメトロドンとかいう名前だったっけ、はい、忘れちゃったけど。まあそういうのが出てくるのとかは、あ、こんなん出してくるんやとかはちょっと思いましたかね。
うん。
あと、とうとう、羽毛の生えた恐竜とか出すんやなとかは思いましたかね。
ああ、そうですね。
ああいう、まあ。
学説が進んで。
そうそうそうそう。まあただ、あんな風に水中の中を泳ぐような恐竜じゃねえだろ、こいつとは思いましたけど。
うん。
まあ、基本このシリーズの恐竜って、やっぱちょっと、え、こんなんないでしょみたいな学説、学説通りじゃないでしょみたいな描写で、まあ結構あったりはするんですけど、うん、まあまあそれも含めて楽しんでたりはするんですけどね。うんうんうん、あの、うん、ディロフォサウルスっていうあの、エリマキトカゲみたいな恐竜出るんですけど、
うん。うん
いや、そんな化石でエリマキあったかどうかわからんし、うん、みたいな。適当な設定つけとるな、みたいなのとかはあったりするんですけど。そうそうそう。
それはそうですね。確かに。
化石でそこ出ないしっていうとかはまああったりするんですけど。
うん、
でもやっぱ恐竜が出てるシーンはやっぱり恐竜ファンだったらやっぱりもうテンションが上がるところが多いんじゃないかなというのは思いますね。
うん。見てて急だなって思ったのが、ギガノトサウルスとティラノサウルスが戦うじゃないですか。
はい。
で、一回ティラノサウルス負けますよね。
はい。
ノックダウンみたいな感じで。
うん。
でも、ティラノまだ諦めてないみたいな感じで、もう一回立ち上がるじゃないですか、うん。王者としてのプライドがあるみたいな感じが出てて、うん、なんか、その、負けたくねえみたいな意思みたいなのって、そんな話あったっけみたいな気がして。
まあ、なんていうんですかね。あのティラノサウルスって確か、一作目から出てる同じ個体のティラノサウルスなんですよね、確かね。だから、30年以上経ってるわけですよね。もう、ロートルというか。うん、まあ、で、それで、この映画のまあ看板みたいな存在なので、やっぱもう、最後どうしても買っていただきたいみたいなというか、うん、っていうふうにはやっぱなるというか、
うん
うん。
シリーズ通して見てたら、ティラノサウルスより強い恐竜みたいなのってちょこちょこ出てたと思うんですよ。はい、
そうですね。
3のスピノサウルスもティラノサウルスより強いっていう感じの描写だったと思ったんですけど。
はい、はい、そうですね。
あと、ワールドの1作目の、
インドミナスレックス。
インドミナスレックスも、ティラノサウルスからさらに危険な恐竜を作ったって話だったし、うん、で、今度の恐竜はティラノサウルスよりやべえぞみたいなのを何度か今までやってきてたと思うんですよね。はいはい、でも、最後に勝つのはティラノだみたいなのも一貫してありますよね、なんかこのシリーズ。
そうですね。うん。やっぱりティラノっしょみたいなところが、まああると言いますか。まあまあまあ、それはまあ気持ちわかりますけど、うん、やっぱまあ、恐竜といえばこれでしょみたいな存在だと思うので、うん、それはいいんですけど、うん、まあでもやっぱりもう、その最後の最終決戦みたいなやつ、もう取ってつけたような感じが半端ないと言いますか。うん、もう、なんか、こういうの好きですよね、うん、皆さんみたいな感じで入れたようにしか見えないので、はっきり言って。うん、まあ本当に、こう、うん、もう、うんもうそんなんで喜ぶと思ったら大間違いやぞって感じはちょっとするというか。
手厳しい。
こちらもそんな甘いもんじゃないですよみたいな気にはなりますよね。うん。だし、うん、まあそう。まあで、オリジナルキャストも復帰してくれて、まあ嬉しいんですけど、
うん、
でやっぱり、まあ僕、最初言ったように、やっぱジュラシックパークがちょっと晴天のような映画だって言ったと思うんですけど、グラント博士って、まあ結構僕の中でやっぱヒーロー級にやっぱ好きなキャラクターというか、うん、もう憧れのヒーローみたいな感じなわけですよ。うん、恐竜博士っていうか、なんですけど、うんうん、けどやっぱりオリジナルキャストが関わってくる事件って、やっぱイナゴじゃないですか。恐竜関係ないので、全然かっこよくないんですよ。グラント博士が別に今回。もう、
うんうんうん、
もうそういう意味でもちょっと結構がっかりしてるというか、うん。いや、出てくれるのは嬉しいけど、うんね、あんまりかっこよくないな、みたいには思っちゃう、うん、ですよね、う
んうん。謎の三世代継承みたいなシーンあったじゃないですか、こう。
はい、
手をかざして、
はいはい、や
った、ね。女の子と、グラント博士と、オーウェンが、三人同じ画角で手をかざすのが挿入されるシーンがあって、恐竜に立ち向かう意志は継承されているみたいなことを言いたいのかなみたいなシーンがあって、うん、でもなんか別にそんなかっこよくないなみたいなシーンだったんですよね。
やっぱグランド博士って別になんかその結構トラウマ級な事件が多いというか、ジュラシックパーク3とかで結構もうラプトルに必要に追いかけ回されたりとかして結構トラウマ級なこと多いと思うんですけど、うん、むしろなんなら結構化石は好きだけど生身の恐竜は嫌いなぐらいのトラウマとかあったりしたりとかしたら面白かったんじゃないかなとか思っていて、なんかそれがこう解き保護されるみたいなとかあったらちょっとキャラクターとしてちょっと面白くなったりとかしたのかなとかは今考えつきましたけど。
ああ、なるほどね。でも僕逆にちょっとそこかっこいいなと思って、うん、ずっと発掘してるじゃないですか。
はい、
ジュラシックパークから帰ってきた後も、うん。で、その前作を経てこの世界には恐竜はありふれてるわけですよね。だから恐竜という存在そのもののロマンはもうなくなってる世界だと思うんですよね。
うんうん。
いるもんってそこにっていう。でもやっぱり彼は発掘を続けてるわけじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱり彼はその科学の人だと思うんですよね。
うんうん、そうですね。
そこはむっちゃかっこいいなと思って、
う
ん
う
ん。
そうですね。
結局今いる恐竜も人間が作ったものであって本当にかつていたあの恐竜ではないっていう。
そう。
それを自分は突き止めなければならないって意思を持ってるっていうのがやっぱかっこいいなと思ったんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
いや、そうですね。あくまでやっぱ、あそこにいる恐竜ってやっぱりキメラなので、うん。うん、今の生き物と琥珀に閉じ込められた、蚊に込められた恐竜の DNA を掛け合わせたものでしかないので、キメラなので、やっぱりそうなんですよね。あくまでやっぱり、あれはまがいものだっていう、実はっていうのは。
うん。
それでもやっぱ恐竜の発掘してるっていうのは、まあ確かに嬉しくなりますね。うん。
うん。本人あんまり幸せじゃなかったって言ってて、うん、ちょっと凹みましたけど。うん幸せであってくれよと思いましたけどね。
そうですね。そうですね。やっぱり子供の頃の憧れのヒーローだったので、ちょっとあんまりピンとこない感じやったなっていうのは確かに寂しかったなと思いつつも。
うん。
うん、まあ、ちょっとね、結構僕も喋ろうと思ったら不満しか出てこなくなっちゃうんですけど、まあ、いいところというか面白いかなって思ったのはやっぱりその恐竜となんか他のジャンルを組み合わせてみるっていうところだと思うんですよね、やっぱり。
うん、
まあ、恐竜とスパイ活劇とか、
うん、
まあ、あと冒頭とかはちょっと西部劇感があったりするよね、とか。なんかそういう、うん、そう、うん、ジャンルに恐竜を掛け合わせるみたいな、まあ、前作とかやったらゴシックホラーと掛け合わせてみるみたいな、うん、なんかそういうところの試みとかはまあ結構好きなんですけど、うん、でもあくまで単体として面白いって感じなので、うん、まあなっちゃうけども、まあそこは結構好きですかね。うん。
そこにしかフロンティアが残ってないとも言えるかなと。
まあまあそうですね。
うん。
もう、あとはもうなんかいろいろテーマ投げっぱなしやなとか、あんまりちゃんと綺麗にまとめる気ないなみたいなしかならなかったので、単純にもう恐竜出てわー楽しいみたいな、そういう切り替えが僕の中ではちょっとあまりできなかったって感じですかね、やっぱり。まあ好きな映画でもあったので、ジュラシックパークがやっぱり、あまりこう切り替えられず、
うん、
結局イナゴの方が大活躍しとるやないかみたいなのにもう不満やし、みたいなとか、うん。もう生命倫理の話とかクローンとかの話だったら、いやもう、僕らぐらいの世代だったらミュウツーの逆襲とか見た方がもう、よっぽどちゃんと描いとるわって思っちゃうので、ポケモンの方がちゃんと描いとるわって思っちゃうので、うん。そうそう。ちゃんとまとめる気もないし、野心もそんなないんだったら、まああんまりこれ映画を見るモチベーション実はなかったのではみたいな感じになってしまうのが、まあ結構心苦しいというか、こんなちょっと言っちゃうのは寂しいんですけど、自分の中でも。
もう今後続けるとしたら別のジャンルに恐竜を埋め込むみたいなことを続けていくような気はするっちゃするんですよね。そこにしか希望があんまりなさそうな気がするっていう。
そうですね。
結構、むちゃくちゃ言いましたけど、楽しんではいたんですけどね。
いや、そうなんです。楽しんでいたはずなんです
けど。結構むちゃくちゃ言ったけど。
結構むちゃくちゃしか言わなくなっちゃうんだよな。まあ、まあそうですね。まあ、あと、ジュラシックワールドからは、音楽がジョン・ウィリアムズじゃないんですよね。
ああ、はいはいはい。マイケル・
ジャッキーノになってるので、で、まあ、
うん、
もうやっぱジョン・ウィリアムズも高齢なので、そんな何本もやってくれるわけじゃないので、うん、まあ、だんだんこう、次その彼の次のこう、後に座るような人って誰なんだろうなとは思ってたんですけど、まあそれは多分マイケル・ジアッキーノとかになるのかなっていうのは改めて思いましたかね。
まとめむずいっすね。まとめむずいな、これ。
そうですね。
いやでも、見て、みんなでやや言いましょう。
ま、うん。
見て、やや言ってください。楽しいと思います。
うん、
俺のジュラシックパークはさあ、みたいな話をするのが楽しいと思います。
かなと思いますね。
これはこれでありなんだけどさあ、みたいなのね。
そうそうそう。もう、言い合ってなんぼだなと思います、本当に。これに関してはもう。
うん、
それぞれ各々のジュラシックパーク感といいますか、うん、ジュラシックパークと歩んできた人生があるはずなんですよ、うん、やっぱり。うん。
うん、その意味では、吐き出せたという意味では、そうです。よかったんじゃないですかね。
そう、うん。なんとも言えんな。いや、ほんとこれ。いや、ほんとちゃんと終わらせるんやったら終わらせよっていう感じですよ、ほんとにもう。ほんとにもう。
一応、終わってますからね、一旦は。
そう。
一応は。
一応、終わりって銘打ってるんだったら、やっぱちゃんと終わらせてほしいですよ、やっぱり。これがなんかまだ続くとかだったら、うん、まあこんな回もあるよねぐらいに、僕たちも思えたんじゃないかなって思うんですよ、うん、やっぱり。これ最後って言われたら、うん、ちょっと待ってくださいよってやっぱ、なっちゃうな、これは、っていう。
まあ、こうか不幸か多分最後じゃなくなるってことですよね。さっきの話を踏まえると。
まあ、多い噂は出てるってことなんで、まあ、楽しみにしたいなとは思いますけど、
うん。いやー、こっからリカバーしたらすげーですよ。
いや、もうこっからリカバーしたらもう超手のひら返しでも熱く語ると思いますけど。
うん。スター・ウォーズがエピソード9までやった後にマンダロリアンをドラマシリーズでやったじゃないですか。で、マンダロリアンって超大好評なんですよね。
うん、
スター・ウォーズファンの間では。これこそみたいな感じで。うん、で、僕も見てマンダロリアンむっちゃいいんですよ。話というか、質感にスター・ウォーズ味を感じるというか、それ多分可能なんですよね。主人公がグラント博士とかオーエンじゃなくても、どこかにジュラシックパークの質感を作り出すことは多分できるんですよ。マンダロリアンができたのであれば。そうですね。そこに期待はできるんじゃないかなって気はしてて。
ですね。
ちなみに、マンダロリアンで本作でも出てたブライス・ダラス・ハワードが監督してましたけど、
そっか。
あの人、監督結構いい作品撮りますよねっていう、う
ん。まあお父さんがロン・ハワードですからね。うん、そら。
マンダロリアンを撮ったんだったら、このジャシック・パークシリーズの再生も挑戦するみたいな。
そんな未来もあるかもしれないな。
はい。ちょっと楽しみにしたいですね。はい、間違いなく腕はあるので。はい。綺麗にまとまりました。
かな。
じゃあまあそんな どうなんでしょう。まあ、とりあえず終わっとこうかなと思います。はい。はい、次回どうします？まだ決めきってなかったですよね。
次回なんか候補ありましたっけ？
私がプアン友達トイバステイをあげたり、メガメニケーションについての大映画、バッドジーニアスの監督の新作
か、なんか、それかその、
うん、
このタイミングでみんなでディズニープラス入って、その辺の配信作品見たりとかっていうかも、うん、言ったような気はする。
まあ無料期間中だけでもねっていうね。
とかでもいいかなとかは。
プレデターのいいですし、プレデター一作目級の傑作って言われてるみたいですよ。そんなことありえますか？
ね
え。そんなハードル上がって大丈夫なんですかそれ。それめっちゃ気になりますけど。
うん。
どうしましょうかね。
か、僕が命がけでアミコを見るか。
見よう命がけで。
まあ命かけても時間は動かないので、無理なんですけど。
そうですね。
じゃあ山口さんがアミコ見れたらアミコで、見られへんかったら、
はい。
でもディズニープラスってみんな入ってるんでしたっけ？
僕一回やめてます。
僕も今やめてる状態ですけど、やるっていうんだったら入り直しますよ、
うん。
レッサーパンダとかも見たいし、見たい作品はたくさんあるので。
レッサーパンダも見たい。
うん。
それかなんかテーマ？テーマトーク？
漫画原作実写映画のやつやります？うん、
漫画原作実写映画結構熱いと思いますよ。
そうですね。
うん。
なんか考えたら結構あるなと思って、うん、いいやつ。
確かに、
うん。それは一個決めてて話すのは。うん。
いきます？漫画原作実写映画。
うん。やりましょうか。
うん、やりますか。だから、プレゼントークってことですよね。プレゼントークというか、ベスト 3？
まあ、ベスト3というか、喋、うん、りたい映画3本上げてもらう感じとかにした方がいいんですかね。
うん、
ああ。
はいはい。
わかんないけど。
うんうんうんうん。
うんうん。
いいんじゃないですかね。
喋りたい映画3本。うわー、楽しみや、うん。いや、これね、漫画も読みたくなっちゃうからな。
いや、いいじゃないですか。
原作の。
ワースト入れます？
話したいっていうくくりやったら、ワーストというか、
はい、
別にその、うん、いいも悪いもで取り上げれるんちゃいます、うん、
なるほど。いい悪い関係なく、うん、この漫画原作実写映画の話がしたい参戦って感じ。
参戦。なるほど。
いきますか、それで。
いいですね。
おお。
なるほど。
おもろそうですね。
とりあえず喋りたい映画3本ですね。わかりました、
うん。
はい。事前に見るわけじゃないですね。もうお互いに発表し合う形だから。
うん、そうですね。
おのおのの喋りってことですね、
う
ん。
そうですね。
うんうん。
うん。でもできるだけ、
はい。
見てるやつ喋りたいですね。みんな。うん、皆さん。
見てればいいですけど。
そうですね。はい。なんかこれがベストっていうのあるんですよ。
お
これが、漫画原作実写映画でベストですって確信を持っているのはあるんですけど、みんなそう思ってるから言う必要がないような気がしてるんですよ。
え、なんすかなんすか。
え、僕のベストは間違いなくアイアムアヒーローなんですよ。
あー、いや、それ間違いなく面白い。確かに。あれは最高。
だから逆に、その参戦には入れんのやめとこうかなと思って。殿堂入りです。はい。
難しいな。
いや、確かに、アイアムアヒーローは入れようと思ってた。ベスト3とかいう感じだったら。
はい。うん。でも、ベストじゃないんでね。今回は、喋りたい3本なので。
そうですね。
喋、
う
ん、りたい3本、確かに。
これが良かったとか、はい、ここもめっちゃもう怒ったみたいな話をしてですよね。
え、っていうかもう、それやったら、ミスミスを見てほしい。山口さんに。
そのやるんやったら、ミスミスを見とこうかな。頑張って。
見て見て。
はい。
ねえ、マリオンさんも押してくださいよ、ちゃんと。
ちゃんと僕押してましたよ。うん、押してましたよ。ユリエガ、ユリエガって言ったはずですよ、ちゃんと。
はい。じゃあ、行きますか。
はい。
行きましょうか。
漫画原作実写映画参戦のプレゼン大会ですね。
はい。
はい。じゃあ、次回、それで行きましょう。じゃあ、あなたがおすすめの漫画原作実写映画っていうお便り募集もしときましょうか、せっかくなんで。
ああ、それなんか盛り上がるな。
絶対楽しいと思う。うん、
そうそう、
うん。
う
ん。
なんかもう話したいことがありすぎて、そうそうそう、みんなのやつも聞きたいし。
聞きたいですし。
はい、じゃあ、お便りとしては一本送ってもらう形で募集しときましょう。
うん。
はい。じゃあ、次回は漫画原作実写映画参戦で行きましょう。
はい。
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 悩ましいなぁ。
はい。では、お知らせになります。8月も映画の話させる場を開催する予定です。場所は大阪の南大森町にある日帰り弁当型カフェバー週刊曲がり。日時は8月27日土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。はい。今回は 土曜日開催、通常通りの土曜日開催となっております。翌日気にせず遊びに来ていただけたらなと思います。またこの番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また次回バー開催情報、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、 Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。あとこの番組のイメージキャラクター、映画の話したすぎる猫かっこ仮をあしらったグッズを販売していますので、よろしければご購入くださいませ。お便り受付先、ツイッターアカウント、グッズ販売サイト、いずれも番組説明文に記載しております。はい、それでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第75回、ジュラシックワールド新たなる支配者の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。